どうもこんばんは、大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週も急にゲップが出た、やっていこうと思いますけれどもね。いやー、まあ今回メールテーマ出さなかったんですけれども、まあなんせね、何にもしてないんですよ、この1週間この1週間本当に何にもしてない。強いて言うならば、動画の編集をずっとしていたって感じですかね。ほとんど何もしない。コロナは明けたんですけれども、相変わらず出かけない生活を未だ続けております。まあまあ、出かけてもいいんですよ。で、出かけてないかっていうと、完全に出かけてないってこともなくて、買い物にも行きますし、まあちょっと大阪にも一度だけ行きましたけれども、一応ですね、家族が陽性確認されて、その後保健所とのこう連絡の際になんか間違ったらしくて、うまくいってないみたいで、まだ保健所からの連絡がない状態なんですね。で、まあ検査すればもう陰性になっちゃってるんじゃないかなという気はしているんですけれども、まあとりあえず家にいますのでね。で、調べたところというか問い合わせたところ、僕はもう濃厚接触者ではないそうです。僕はもう開けたので。だから僕はもう特に症状もありませんので、まあ仕事も行っていいですし、まあどこかに出かけるということも何の問題も一応ないんですけれども、うん、まあちょっと気持ち悪いじゃないですか。陽性確認されたものが家にいて、まああんまり一緒の部屋でずっといるってことはないですけれど、かといってね、完全隔離ができているわけではないので、またもう一回僕のところに戻ってきて、また僕が陽性になるという可能性はゼロではないという気がするんですよ。一応保健所的にはないみたいですけれどもね。なので、結局ほとんど出かけてなくて、だからずっと家にいるんで、ものすごい量の動画をアップしました。僕としてはね、まるで YouTuber かっていうぐらいアップしましたので、まあ、そちらの方を見ていただきたいなと思っておりますよ。はい、そんなこんなでございまして、今回はさらに短くなるかもしれないですね。短めに終われたら終わっちゃいたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。
大魔王のお風呂ラジオ。
まあオープニングでも言いました通り、本当に出かけずに家にいると。で、まあテレビ見てるか、ラジオを聞いてるか、まあもしくはどこかを編集しているという状態ですね。1月の末ぐらいからこっちで一気に8本ぐらい動画を上げました。はい。僕にしたらもう珍しいこともあるもんだって話ですよね。でも、まあずっとそのショールームでやってるドローダ工場の動画をほったらかしにしてきてるので、もうたまりにたまってましてね。ここのところを上げてるのが2018年の夏頃の夏前ぐらいですね。だからもう間もなく4年になろうかというところの動画を上げております。これお風呂に入ってくる前に1本上げました。ここ数日ずっと取り掛かってたやつですけれども、そうですね、4年前というと僕が脳腫瘍で倒れるよりも半年前ぐらいなんですけれども、動画見てるとすごいですよね。とにかく働き、そしてとにかくアイドル現場に行くという、もうそりゃすごいですよ。 それは半年後に倒れるよねっていう話なんですけど、まあ、もちろんそういう生活をしてたから倒れたとかではなくて、脳腫瘍はずっとその前からあってちょっとずつ育ってきている状態の時に、まあでも2017年ぐらいから本当に忙しい毎日を送っていて、ずっと仕事してる、そして仕事の合間合間時間が空いたところには全部アイドル現場を入れるみたいな状況です。まあここに入ってくる前にあげたやつで喋ってるので言うと、22日か6月のねラストぐらい、2018年の6月のラストぐらいから2018年の7月の10日が配信日なんですね。あ、ラストじゃないな、その前の15日ぐらい、6月の15日ぐらいにその前の回、50回になるのかな、50回の配信をしてから3週間、22日間で仕事を17本こなし、そしてアイドル現場を9本こなしてるんですよ。計算は言いませんね、計算がありませんね。だから仕事2本こなした後に夜ライブ行ったりとか、仕事行ってライブ行った後に泊まりに行ったりとか、なんかそんなんですよ。ものすごい状況です。もしかしてそのずっとねあった脳腫瘍さんがですね、ちょっとずつ育っていく中で、もう最後の引き金を、トリガーを引いた瞬間だったのかもしれないなとか思いますよね。今見ると。最後の最後に非常にこう体に悪いことをしてるわけですから。もう寝てないですからね。本当に2時間だけ寝て仕事行って、このお風呂ラジオの編集をして仕事の合間合間休憩時間にとかいう話をしてましたよ。まあまあ、本当に、そんな生活は長く続けられないなあというのが本当に真実でしたね。長く続けられなかったんですね、結局ね。だから長く続けられない状態で、そのままこの半年後に倒れちゃう。で、なんとか戻して仕事を戻しつつちょっと増やしていこうかなっていう時にコロナになり、そして僕自身が感染してしまったので、この3週間1日も働かず、まあちょっと大阪に出ていくということはありましたけれども、ほぼ何もしない、このギャップたるやすごいですよね。3年半で、いやこんなことになると到底思っていませんでしたけれども、まあ、でも、充実してんなという感じはしますよね。そんだけ働いてるから金もあるわけですよ。お金もありますし、時間はないけど、自分のその充実感だけはあるっていうのを見てると、まあ、こうやって結局生き残ってますけど、その時に自分の死期を悟ってたんじゃないかなまで思いますよね。半年後に倒れてそのまま死ぬ可能性まで自分は予感をして、予見をして、そういう生活をしてるんじゃないかまで思っちゃうぐらいの勢いで生活をしていたことがちょっと分かって、まあ面白かったですね、編集しててね。その4年前のやつとか、あとまあ去年だったりとか、まあ時期はね、最初の頃第1回から順々にずっと編集をしてたんですけど、まあ今面白くないでボツにしたやつとかもあったりして、でなんとなくここやろうここやろうって決めたところを今編集している状態なので、それがねどれぐらいの人が見てくださるのか分かりませんし、正直こんな人気 YouTuber のように編集はしておりますが、完全不人気 YouTube なので、はい。ネットラジオそのまま上げてるやつっていうのは、これに至っては、あれですよ。宣伝してないせいもあって、再生ゼロっていうのもありますからね。一切宣伝してないんですよ。 お風呂ラジオとか他のラジオの分も動画に変えてね、まあ動画って言っても静止画の後ろでラジオがかかっている状況ですが、その状況のものを上げてますけど、本当にまあ一応記録を残してるような感じで、うん、まあまあでも大魔王ラジオチャンネルこうやって元気に昔のとか最近のとかも含めて、でちょっと僕自身のこの間一本ね、支援物資が来た時に支援物資の動画も撮りましたけど、ちょっと個人の YouTube 的なまた企画も考えていこうかなと、ちょっとずつやっていこうと思っています。本当にどれだけ見てもらえるかもわかりませんし、それが面白いかどうかも僕にはわかりませんけど、まあ僕自身が楽しくできる時間を有効活用できるような生活をしていこうかなと思っておりますので、まあよかったらそちらの方もぜひご愛顧のほどよろしくお願いします。まあなんせまだね、広告を載せれるほどの登録者数がないので、せめてね、1000人にしたい。まだ200何十人ですからね。登録者数をちょっとでもいいから増やしたいなと思いながら、まあ、もつもつとやっていこうと思っておりますけれども。まあ、そんなこんな言ってるうちに、いつの間にか北京オリンピックが開催をしていたということでね、まあ、ニュースとかでちょろちょろは流れてくるので、あれですけど、今回はもう本当に全然見てないですね。まあそうやって編集とかしてるっていうのもあるし、まあ録画してあるものとか、あとまあ TVer とかで見逃しの配信を見るとかも含めて、なかなかね、オリンピックを一生懸命見ているような時間はないんですよね。何もしてない、仕事もしてないで家でブラブラしている割には、うん、だからぼちらぼちらとやっておりますけれども、まあ選手の皆さんには頑張っていただきたいなと思ってます。どこまで盛り上がってくるのかよくわからないですけど、まあ夏のオリンピックに比べてね、冬はなんとなくそこまで盛り上がらない感じは僕はいつもしているので、僕の中ではね、まあ、首っぴきでずっと見るなんてことは、今回ももしかしたらないのかなとは思っておりますけれどもね。いやー、そろそろね、ジムも行きたいんですよ。先週本当にジム行こうかなとも思ってたんですけど、先ほども言ったように、やっぱり、陽性確認の出ている家族と住んでいるので、まあちょっと、まああと一週間ぐらい、まあ仕事はちょこっと復帰してくるんですけど、今週からね。で、まあそれからかなとは思ってます。うん。ちょっと風邪薬とか飲んで症状はマシになってきてるみたいなので、家族もね。だから、まあこれで保健所との連絡が取れて、で、ちゃんとその、今後のこともはっきり分かって、陰性の確認ができないと仕事にはどうも戻れないみたいなので、そういうのも起こって、やっとかなって。だからあと一週間、ね、仕事も行きますし、まあジムにも行くかもしれないですけど、本格的に、気持ち的にも、体的にも、本格復帰だなっていうのは来週になるのかなという感じがしております。本当にね、かからないのが一番ですけど、風邪程度で僕は済みましたけどもね、本当にね、普通の風邪よりも弱いぐらいの程度で僕は済んだので、本当に助かりましたけれども、本当に、かからないのが一番なので、皆さんもご用心いただければなと思っております。はい、ということで、この後は朗読のコーナー。先週ね、やっとこさ銀河鉄道の夜が終わりましたけれども、宮沢賢治先生で何かあれば別の作品を読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。先週ね、先ほども言いました通り銀河鉄道の夜終わりましたので、今週は宮沢賢治先生で短いものを読んでいこうと思います。秋田街道という作品でございますね。15ページほどでございますので、終わろうかと思いますよ。どれもみんな肥料や薪をやり取りする寂しい家だ。街道のところどころに散らばって黒い小さい寂しい家だ。それももう皆戸を閉めた。俺は悲しく来た方を振り返る。盛岡の電灯はかすかに揺らいで眠そうに並び、ただ公園のアーク塔だけ高いところで空ぞらしい気煙の波を上げている。どうせ今頃は無鉄砲なハムシがたくさん集まってぶつかったり、よろけたりしているのだ。私はふと空いっぱいの灰色鋼に大きな床屋のダンダラボ、あのオランダ伝来のネギのつぼみの形をした店飾りを見る。これも随分頼りないことだ。道が小さな橋にかかる。ホタルがぷいっと飛んでいく。誰かが後ろで手を挙げて大きくため息をついた。それも間違いかわからない。とにかく空が少し明るくなった。夜明けにはまだ途方もないし、きっと雲が薄くなって月の光が通ってくるのだ。向こうの方は小祝い農場だ。四角い山にみんなペタペタ一緒に座る。月見草が幻よりは少し明るく、その辺一面浮かんで咲いている。マッチがパッとすられ、タバコの青い煙がほのかに流れる。右手に山が真っ黒に浮かび出した。その山に何の鳥だかたくさん止まって眠っているらしい。並木は松になり、みんなは何かを言い争う。そんならお前さんはここらでいきなり頭を殴りつけられて殺されてもいいな。誰かが言う。それはいい。いいと思う。眠そうに誰かが答える。道が悪いので野原を歩く。野原の中の黒い水たまりに何べんもみんな踏み込んだ。けれどもやがて月が頭の上に出て、月見草の花がほのかな夢を漂わし、フィーマスの土の水たまりにも象牙細工の紫がかった月が映り、どこかで小さなハムシが降る。けれども今は崇高な月光の中に何かよそよそしいものが漂い始めた。その成分こそは確かに夜明けの発光らしい。東がまばゆく白くなった。月は少し興ざめて、緑の松の梢に高くかかる。みんなは七つ森の機嫌の悪い暁の足まで来た。道がにわかに青々と曲がる。その曲がり角に俺はまた空に浮かぶ大きな草棒を見るのだ。カーキ色の一人の兵隊がいきなり向こうに現れて青い茂みの中にこごむ。そうだ。あそこに湧き水があるのだ。雲が光って山々に垂れ、冷たい綺麗な朝になった。 長い長い雫石の宿に来た。犬がたくさん吠え出した。けれどもみんなお互いに争っているのらしい。カッコンダ川の河原に降りていく。杉名に梅雨がいっぱいに起き、美しくひらめいている。新鮮な朝の杉名に。いつかみんな眠っていたのだ。河本さんだけ起きている。冷たい水を渡っている。変に青く、硬そうな体を裸になって体操をやっている。眠っている人の枕元に大きな石をどしりどしりと投げつける。安山岩の柱状節理、安山岩の板状節理。水に落ちては冷たい波を立て、うつろな音を上げ、目を覚ました。目を覚ました。低い銀の雲の下で驚いてヨロヨロしている。それから怒っている。今度は苦笑いをしている。銀色の雲の下。帰り道、日照り雨が降り、また輝かに晴れる。その輝く雲の腹。今日こそ飛んであの雲を踏め。けれどもいつか私は道に置き捨てられた荷馬車の上にコウモリ傘を開いて立っているのだ。ひどい怒鳴り声がする。確かに荷馬車の持ち主だ。怒りたけって走ってくる。そのほっぺたが腐って黒いすもものよう。今にも穴が開きそうだ。雷病に違いない。寂しいことだ。虹が立っている。虹の足にも月見草が咲き、またここらにもそのバタの花。一粒二粒日照り雨がきらめき、去年の硬い褐色のすがれに落ちる。すっかり晴れて暑くなった。雫石川の石垣は激しい草の生きれの中にぐらりぐらりと揺らいでいる。その中でうとうとする。遠くの柳の中の雲でクワクコウが鳴いた。あの鳥は夕べ一晩泣き通しだな。泣いていた。誰かが言っている。難しい。なんか、詩のような小説のような、エッセイのような、難しいですね。まあ難しい言葉が結構出てくるので、まあ僕にはなかなか理解しがたいですけど、何かの怒りというか、そういうものがもしかしたら内包されているのかなと思ったりもしますが。童話とはまた違う感じの物語でございましたね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、来週もまた短いものを見つけるか、また新たに長いものを読んでいくか考えたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル。
さあ、ということでね、まもなく水曜日かなに仕事に復帰いたしますけれども、まあ本当に3週間何にもしてこないで、本当に出かけることもほとんど しないでね、来ましたので、まあちょっと不安ですよね。この間ちょっと大阪に出かけました時に、まあ大して歩いてないんですよ。ほんのちょっとですけど、別にコロナだったからどうのこうのとかは関係なく、めちゃめちゃ肺がぐーっと痛く、なる感じで走ったわけでもないし、ちょろっとまあ長い距離を歩いたぐらいのことなんですけれども、本当に体力落ちてるなと思ってね、ダイエットの方も全く進んでおりませんので、仕事とそしてジムの方と復帰しながらちょっとずつ戻していきたいなと思っています。仕事もね、これでね、増えていけばいいんですけれども、なかなか、そっちの方にシフトするというか、増えていく方には、いかないな、という感じがしております。ね。まあ、コロナが本当にこの終わりの始まりと言われているような、このオミクロンさんでピークアウトして、本当の風のようにお付き合いができるようになればですね、また違うのかなとは思っておりますけれども もね。はい。まあまあ、なんとかかんとか、だましだまし生きていくしかないので、なんせね、毎週ロトセブンを買っておりますが、一向に当たる気配がございませんのでね。宝くじのね、アプリでね、確認をすると、くーちゃんだけ、クジラのキャラクターがですね、ブルルルルルルルルルルルって当選金をやってくれるんですけど、ブルルルルルルンなんですよ、大体が。当たるとパパパパッパッパーみたいなファンファレが流れるんですけども。まあ当たったとしても900円とかね、3000円とか。まあ、それがせいぜいでございますけれども、まあ、10億とは言いませんので、50万でも100万でもいいから、何か当てたいなと思っておりますが、当たる気配はございませんので、まあ、ぼちぼちというか、コツコツというか、生きていくしかないのかなと思っております。皆さんもご自愛のほどいただいてですね、僕の動画の方も、大魔王ラジオチャンネル YouTube の方もぜひご愛顧いただきまして、お付き合いいただければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週はこの辺で非常に短くまとめたいと思います。来週はまた喋ることあるかな、どうかな、わかりませんけど、ぼちぼち生きていきましょう。ということでお相手は大魔王でございました。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。